本田健の人生相談ディアー健。こんにちは、小林まどかです。本田健の人生相談ディアー健。健さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
健さんがね、ハマっているものシリーズでいろいろとオープニングで伺ってるんですけれども、はい、今度ハマっている本についてちょっと伺いたいんですけれども、はい、健さんってそもそもハマる本とかってあるんですか？
僕ね、一冊に対してハマるというよりはやっぱりその作家にハマるんですよね。なので例えば東野圭吾さんだったら、はい、東野圭吾さんが最初に書いた本からダーッと全部読みたくなるし、まあ、東野さんはほぼ読んでますし、まあ、宮部みゆきさんとか結構ミステリーは実は好きなんですよ。
そうなんですね、
はい、だからまあ、西村京太郎さんはさすが全部読んでませんけど、まあ、赤川次郎ぐらいから始まって、はい、さんから始まって、はい、でまあ、もちろん村上春樹さんも読んでますし、まあ、僕の中では村上春樹さんっていうのは先輩と思ってるんですね。神戸で過ごした方ですし、はい、でその後ボストンに行ったのも一緒だから、僕の中では村上春樹さんを追いかけて、まあ、海外に行こうと思ってるんですけど、なので村上春樹さんがどういうふうな40代50代過ごしたのかっていうのを結構研究してて。
そうなんですね。
そうなんですよ。なので彼がどうやってニューヨークの出版社に売り込んでいったかとかってちょこちょこエッセイがあるので、やっぱり彼らと出会って、でその中に見込んでくれる人がいて、でその編集者がニューヨーカーとかそういうところに彼の、小説を、出してくれてるんですよね。だからそういう風なのがあって初めて世界的な人になったんですよ。
そうですか、うん、じゃあまさにこれから健さんが一歩踏み出そうっていう世界をされてきてる方でもいらっしゃる。
そうなんですよ。なので、まあ、そういう人の本は今ハマりますよね。
ちなみに村上さんとは面識はあるんですか？
いや、村上春樹さんって会うの難しい人で。
あ、そうなんですか、うん、
編集者ともほとんど会わないですよね。原稿はもうポンと送ってくるだけ。そうなんですよ。なので打ち合わせしたり飲みに行ったりとか、そう一切しない人なんですよね。
そうですか、はい、じゃあやっぱりだからベールに包まれた感じって実際そうなんですね。
そうなんですよ。だから誰か言ってましたけど、走ってるか書いてるかみたいな、すごいストイックに修行僧のように生きてるっていうのは聞きますけどね。
あ、じゃあなんか健さん会ってほしいなってますます思っちゃいますね。
そうですよね。でも僕は海外で売れて、世界的に売れたら村上さんも興味持ってくれるかもしれませんよね。
はい、
そのうちに村上春樹ラブコールはずっと送ろうと思ってるんですけど。
そうなんですね、はい、なんかちょっとまた新たなお話を伺えてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお付き合いください。
本田健の人生相談ディアー健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただくんですが、今朝の1月の9日で初めて健さんが顔出ししての、
はい、あ、そうですね、はい、緊張しましたあれ、
ね、はい、生配信のウェブセミナーね、なんかちょっとクスッと笑いが起きてますけど、はい、この部屋で、はい、皆さんご覧になったと思うんですが、
いや、 やっぱりそれでね、6000人とか7000人とか、まあ、何人いるのか分からない、家族でご覧になってる方もいましたのでね。
そうそうそう、だから単純に数字よりは全然上だと思いますよ。
そうなんですよ。だからそうなったらなんかすごい恥ずかしい感じがしますよね
それでね、ウェブセミナーでとにかくたくさんの質問が届いて、
はい、
特別な枠としてできる限り皆さんの質問に健さんに答えていただこうということで設けたんですけれども、はいはい、まだまだ全部はカバーしきれていないの で、
そうです、ね、
時に、ね、届いた質問で今日はちょっとご紹介しようかなと思います。
はい、
まずラジオネーム A さんです。健さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
私には父親がいなく愛情がもらえず育ちました。母は捨てられたのかな、幸せだったのかなと考えては悲しい気持ちになります。今は2人とも他界しているので親のことを考えるだけで無気力になってしまいます。どうしたらやる気が充実した元気のある自分になれますか？
これは 実際に、ね、お父さんとお母様が亡くなりになってでもあるいは存命でもできることなんですけど、自分の中でこう幸せのストーリーを作り変えてしまうってことはできますよね。
作り変えちゃえるんですか。
例えばお父さんが、どういう経緯でいなくなったのか分かりませんけど、まあ、例えば小説のように、本当は愛してるんだけども、どうしても行かなくちゃいけないっていう事情があって、でそしてこう娘にこうラブレターを書いて、でそしてそれを置いておこうとするんだけど、やっぱりこれはこれすると例えばその娘に危害が及ぶかもしれないから出ていかなくちゃみたいな、まあ、そういうストーリーを僕だったら考えますね。
へえ、あのね、例えば、まあ、親戚のおじさんおばさんとかいらっしゃる方に本当の真実を確認していった方がいいのか、今健さんがおっしゃるように自分の中で理解しやすいストーリーを作った方がいいのかってどっちですか。
まあ、なのでどこまで自分がその現実にとかその真実に向き合えるかじゃないですかね。でも幸せを見出すっていう意味ではそうやって自分でストーリーを作り変えてしまうのもありかなと思いますね。
そうやってこうストーリーを作り変えた時にどこかの自分が、まあ、でも本当は分かんないなとか、もしかしたら2人ともすごい喧嘩して本当に自分は捨てられたのかもって思う気持ちが出てきたりしたらどうしたらいいですか。
その時にはまた自分の中でこう深い部分でお父さんとかお母さんに愛があったのかどうかっていうのを探ると思います。
あ、健さんだったら、
はい、で、まあ、そういう意味ではその例えば、まあ、父親の立場からして思うのは、やっぱり離れてしまったからといってもやはり自分の娘のことは特に、まあ、息子もそうなんですけど、すごく深く思いがあるんじゃないかなと思うんです、まあ、それはどんなに冷たい人でもそういう気持ちっていうのはあると思うんですよね。まあ、そういった気持ちが自分が親になったら多分分かると思うんですけど、まあ、そういうの気持ちがお父さんにあったんじゃないかなっていうふうに想像することができれば、そこから人生って変わるんですけど、いやそんなはずなのに私は捨てられたっていうストーリーにしがみついてたら、それもある特殊なストーリーにしがみついてることになりますよね。
そうですよね。それが本当の真実かって分からないですもんね、うん、はい、
なので自分で自分を幸せにするためのストーリーを作るっていうことをお勧めしますね。
はい、A さん質問ありがとうございます。さ、続いてもウェブセミナーからの質問です。ラジオネーム斉藤さんです。健、はい、さんこんにちは。
はい、こんにちは。
先日就職の面接に落ちてしまいました。学歴もなく自分にはこれができるというものもなく常に自信が持てません。芸術など好きな分野はあるのですが、それで食べていけるようになるイメージは浮かびません。この先私は一体どうすればいいでしょうか。何が自分にできるのかも想像できず情けないのですが、アドバイスをもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、こういう方は多いんじゃないかなと思います。で一番だから油断してしまうのはとりあえず就職できた人ですよね。
はい、
っていうのはとりあえず自分の居場所が見つかって、本当は会ってないのに、まあとりあえず OK よかったって安心してしまう人の方がどちらかというと人生でいうと油断になりますよね。
そうですね、
うん、なので、まあ、ある意味今きついかもしれませんが自分の本質と向き合わなくちゃいけないという意味では僕はすごい素晴らしい時間じゃないかなというふうに思います。
そうですか、うん、でもねなかなか自信が持てないじゃないですか。そうやって面接にね落とされると全部自分のことをこう否定されたような気持ちにもなるし。
そうですよね、はい、でそれはだから恋愛と一緒で断られ続けたら、確かにセルフイメージは下がるんです、
はい、
でも考えてみたらそのどっかに自分の居場所があるっていうことがあったとしたら自分の居場所でないところにはノーって言われてるだけのことなんですよ、
うん
うん、例えば新幹線でね8号車の3の C だとしましょうよ、自分の席が、
はいはい、
で7号車に行ってこれって自分の席ですかって言ったら違うと思いますって切符を見せてね、
はい、
で車掌さんにこれって自分の席ですか違います違いますって言ってセルフイメージが下がって、ああどこにも席がないと思うのはバカバカしいことで、切符をちゃんと見たら、うん、
はい、
自分はね、何号車の何席に座るのかってこと書いてあるんですよ、
はい、
でそれを見たら多分安心すると思うんですけど、今こう自由席の切符を持ったままうろうろうろうろしてるってことでしょ。
うん、
うん、だから自分にはどこ自分の指定席でどこだろうっていうふうに探せば、セルフイメージは下がらないはずなんです。
まだね指定席の数字が書いてあるのが分かってたら心にも余裕があるんですけれど、はい、自由席だと本当に焦っちゃうし。
そうなんです。
もう世界がね、
すごい人がいっぱいいてね、
そう、はい、競争にも勝てないし、
はい、
自分に自信がないからなおさら、はい、あこの自由席はもうどこにも場所はないってなおさら思っちゃいますよね、はいはい、
でもそれがある意味その心のトリックみたいなところがあって、でそうすると自分の価値ってどこなんだろうって真剣に考えますよね、
うん、考えますね。
だから僕はどっちかというと本当はやりたいことじゃないのに就職できてしまった人の方になんかかわいそうだなと思いますよね。
そう うですか、は
い、今ね、自分の人生を考える機会を奪われてしまってるわけだから、
そっか、そういうのって遅かれ早かれ向き合う時は来るわけですよね。
そうそう、やっぱり付き合いを張らなくちゃいけないわけだから、だから5年後とか10年後にリボ払いしてるわけでしょ。
うーん、リボ払いの方が怖い。
中途半端に就職できた人はね、だから今できないってことは確かに辛いと思うんですけど、じゃあ自分の場所はどこなのかっていうのを若い、一番若いうちに体験させるのは僕は本当に素晴らしいことだと思うんです。
そうですか。
だって自分の場所を探すって人生一番大切な能力なんですけど、
はい、
それを今使わせてもらってるわけですから、中途半端に就職できた人っていうのはそれを使う権利がないまま10年とか15年とか下手したら20年ぐらいで簡単にいっちゃうんですよ。今45歳ぐらいの人たちが僕のセミナーに来て、とりあえずエリートと言われて年収もある程度あるし、こんな僕どうしたらいいんでしょうって言っても、もう困りますよね。20年間自分じゃない人生生きてきた人に自分らしさを思い出せってのはすごい酷なところがあるんです。でもまだ25歳とか30歳だったらまだやりやすいですよね。
ケンさん鳥肌立っちゃいました私、
だから居場所がないって言ったらもう心からおめでとうって言いたいですよね。
そうですか。
自分が行っちゃいけない場所に向こうからノンって言ってくれてるんだから助かったなって、なんて俺運がいいんだってぐらいに思えたら本当はいいんですけどね。
ですね。それ、はい、恋愛だって結婚だって、
そうそうそう、
いろんな分野でも言えますね。
そうなんですよ。で一番きついのは恋愛で言うとね、本当は自分が好きでもないのに向こうから好きだ好きだって言われて結婚してしまいましたっていうのはちょっときついですよね。そして18年結婚経って、今本当は旦那が好きじゃないんですって言われても困りますよね。
でも、
まあ、僕も困るし旦那も困ると思うんですよ。
リボ払いしちゃってますよね。
そうだから本当にこの好きかどうかっていうのを20年経って急にね、なんかそのなんかなんていうのかね、こう無意識な状態からはっと目覚めてあなたじゃないかもしれません、それ20年前に言ってくれよって。
うん、まあ人生って何でしょうって思いますけれど、
はい、なので今やれるってことは僕はすごくいいと思いますよ。
そうですか。斉藤さん質問ありがとうございました。なんかまたね今の健さんのお話でガラッとこう見る視点が変わりそうな感じもしますもんね。
そうですね。だから俺はなんて運がいいんだって、行くべき場所じゃないところからノーって言われるなんてって思ってください。
はい、以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。この番組で才能について、多く、特集してきてはいるんですけれども、今回のテーマはその才能をお金に変えるということで健さんにじっくり伺おうと思います。
はい。
でこの、才能をお金に変えるという中で3回に分けてお送りしようと思うんですが、今回の第1回目はその才能をお金に変えられる人、そしてお金にできない人ということで掘り下げていこうと思うんですけれど、
はい、
例えば自分に才能があって、自分の才能っていうのはこれだっていうふうに分かっていても、それをうまくお金に変えられないっていう人ってたくさんいらっしゃると思うんですけれど、
そうですね。
ね、健さんも本当にいろんな方をご覧になってきて、こういう方も大勢見てきてこられてると思うんですが、何でしょうね、そのできる人とできない人、お金に変えることができるできないって決定的には何の違いですか？
個人的なことで言うとセルフイメージですよね。その自分の才能とかを使ってお金を得ていいと思ってる人には入ってくるし、そうでないと思ってる人には入ってこないっていうのが感情的な面で言うとありますよね。でその社会的な面で言うと、そういうシステムを作るのが得意な人とそうでない人っていうのはいますよね。
じゃあ今回は、
はい、
セルフイメージについてはちょっと何回か後でも掘り下げようと思うので、この社会的なもののお話今回伺ってもいいですか？
はい、例えばその人と人をつなげるのが得意なコネクターっていうタイプの人がいるでしょ、
はい、
でこういうタイプの人っていうのは誰かと紹介してもありがとうって言ってメール一本で済まされたり、あるいはなんかハーブティーのセットが送られてきたり、
はい、
あるいは一回ご飯にご馳走になったりで終わることって結構あるんですよ。でこういう人っていうのはその仕組みがないんですよね。
仕組み、
はい、だから人を紹介してそれによってお金を生み出すっていう風な仕組みがないので、だからお金にならないんです、でも例えばこれが人材派遣会社を経営してたとして人を紹介したら、その人が働く間ずっとお金になるわけですよ、
はい、
で例えばそういうような感じのことが分かっていると、 自分の才能をどうやってキャッシングするべきなのかっていう仕組みも分かってきますよね。
その仕組みってどこを参考にしてどうやって構築していったらいいんですか？
まあ、話せば長いというか、まあ、ライフハックスクールでも2日間かけてそういう手間を扱うのでね、もう5分で言えてすごく難しいんですけどその自分の才能がまず何なのかっていうのを、見出すステップが必要ですよね、
はい、
っていうのは自分の才能がこれとこれとこれとこれがこういうふうにあるって、でそしてこれを使った時に一番私は輝くってことは分からないと、
うん、
まあ、才能にお金に変えるステップとしては次に行けないわけですよ、
うん、
でこれにもやっぱある程度時間がかかるんです、うん、自分は話すのが得意なのか、そういうものをまとめるのが得意なのか、
うん、
これをある程度時間かけて探っていくっていうのがまず一つ、
はい、
でもう一つはその同じような才能を使って、上手にお金を稼いでる人ってたくさんいるはずなんです、
はい、
でその人の研究をしなくちゃいけないんですよね。
そうですよね、はい、となるとそういう人をまず知ることが第一ですし、そもそもそういう人を知らなければ学びようもないですよね、うん、
なので自分の才能と同じ元気を持ってる人を探して、でその人をモデリングする、 できればその人に弟子入りしたり友達になったりするってことはとても大事なんですよ。
そうですか、うん、ケンさんのこれまでで考えると、うん、自分の似たような状況でかつそれをお金にうまく変えている方を参考にしたっていうことはあるんですか？
はい、あります、あります。
それは例えばどういう、
まあ、例えば作家だったらこういう人がこういう形で成功してるっていうのを見たら、
はい、
あ、こういうことだったらこれぐらいの収入になるんだなってことは分かりますよね、
はい、
例えばね、であるいはそのセミナーだったらこういうことやったらいいんだな、投資家だったらこうなんだな、実業家だったらこうなんだなっていうのがありますよね、で、あ、そのためにはこれぐらいエネルギーを投下しなくちゃいけないってことも分かってくるわけじゃないですか、
はい、
でそれやりたいかどうかっていうことも含めて、これをやりたいけどこれは嫌だなとかっていうのを取捨選択してるんですよね。
そういう時ケンさんはもういろんなサンプルで成功している人たちの例をたくさん集めますか？
まあ、もちろん普通の人なんかよりはるかに10倍ぐらい集めてると思いますけど、でもやっぱりこれはって定めたらあとはもう結構深掘りですよね。
ああ、深掘り、
はい、
とことんその人のケースを研究して、
そう研究したり、その人の周辺をインタビューしたり、できればその人と直接会いに行ったり、友人になる、あるいは弟子入りするっていう、まあ、いろんな方法があると思うんですけど、まあ、そういうことによって初めてそういう人の、持ってる才能と自分の才能の掛け算というか、できるようになりますよね。
なんかね、いろんなお話今までケンさんの伺っていて、そういうシステムとか構築作りっていうのが大事だっていうのをすごく理解してるんですけれど、と同時にどこか私の頭の中でね、ささやく声として、うん、だけど本当にワクワクしてることがあったらうまくいくんじゃないっていう思いも出てくるんですけれど、うん、
まあ、もちろん一部の天才的な人はワクワクするだけでうまくいくんですよ。
あ、一部の天才的な人たちは、
そうそうそうそう、でもその人はすごく限られてますよね。まあ、5% とかぐらいじゃないですかね。
ああ、そうですか、
はい、
そうするとやはりきちんと、まあ、研究をして、自分が例えばお金がね生み出す仕組みがなければ、ある程度はいろんなサンプルも見たりっていうことが必要になってくるってことですか、
うん、それはやっぱりやらないと、なんかワクワクするだけで自動的にうまくいくってことはほぼないんですよね。
そうなんですね、うん、
だからよほどその才能がずば抜けてたりとか、情熱がずば抜けるとそういうことってあるんですけど、
はい、
普通の人がちょっとワクワクして何かこうお花のアレンジをやったりだとか、そのアロマをやったりとか、ギターを弾いたとしても、うん、なかなかそこからはその弾けないんですよね。
まあ、そうですよね。そういうふうにやっているような人たちっていうのは数で考えれば多いですしね。
そうなんですよ。でも面白いのが、セミプロで例えばね、趣味でやってる人が10万人いる分野があるとしましょうよ、
はい、
例えば作家で文章を書くのが好きだ、ブログ毎日更新してる人が10万人いたとしますよね、でその10万人の中から、セミプロの人がいるはずなんですよ、
はい、
ちょっと原稿料もらったことがあるとか、で一つが多分1万人ぐらいいるはずなんです、
はい、
でその中で作家を本格的に目指す人たちが1000人ぐらいいたとしましょう、
はい、
でその中で本当に本を書く金の100人なんですよ、
はい、
でその100冊本が出た中でキラッと光るのを10冊なんですよ。でその中で3年5年売れ続けるのは多分1冊なんですよ。
っていうことは、はい、本当に最終的に成功して輝いたまま持続できるのは本当に数人っていうことですよね、
その分野ではね、
う
ん、だからそういった意味では、そのセミプロとかちょっとそれが得意っていう人たちは数万人いるんです、
はい、
で少なくとも数万人から数千人、あるいは数百人のところまでいかないとお金にしていくのは難しいですよね。
ですね、
はい、
そうなるとやっぱり まあ、なんとかなるだとならないんだなっていうことですよね。ならないです。だ
から セミプロからプロの途中で大抵の人がくじけると思います。
ということですよね、はい、だからケンさんよくおっしゃるワンアンドオンリーみたいな、うん、本当の自分の強みっていうのもそこで必要になってくるし、なんか自分を改めて見つめないとなかなかそのお金を生み出すシステムっていうのも発見しづらかったりもしますもんね。
そうですね、まあ、そういう意味でやっぱりこう才能をお金に変えるっていうのはなんか魔法のようにできるわけじゃなくて、意外と地味なリサーチ作業が僕は必要だと思います。
はい、ということでこの才能をお金に変えるというテーマで3回に分けてお送りするんですが、今回は才能をお金に変えられる人、そしてお金に変えられない人ということでケンさんに伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いては今月のあいうえオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているあいうえオーディオクラブ、2017年3月号のゲストはシンギュラリティ大学ジャパン&テデックス東京創立者のパトリック・ニューエルさんです。パトリックさんといいますと、その、まあ、テデックス東京の創設者として知っている方も多いと思うんですが、信じられないって思ったのが、もともと人前で話したりとか、うん、プレゼンとかが苦手だったっていうことなんですよね。そんな方が、
まあ、そんな感じも確かにするんですよ。ちょっとシャイなところがあって、恥ずかしそうにしてる時があります。
そうですか。そもそもテデックス東京を創立されたっていうことですから、人生どういうふうに変わるかって分かんないなって思うんですけれど、
そうですね、
ね、そうやって自分が苦手だなっていうものが何かその反転して、あ、才能だなとか、それが仕事にっていくっていうのはどういうあれですかね、その転機というか。
まあ、しばらく前にも話しましたけど、好奇心っていうのが結構鍵になってて、でその彼自身これすごく面白そうだなっていうのに突き動かされて生きてるんですね。である意味好奇心とワクワクの塊みたいな人なので、まあ、そういう意味ではこの自分のやりたいこととか人の話を聞きたいとかっていう延長線上にこれがあったんでしょうね。で、伝えたい思いがあったから話も上手になったんじゃないでしょうか。
そうですか。でもね、人前が苦手だったっていうのを知るとまたパトリックさんの話も面白いですね。
そうですよね。でパトリックさん、最初英語でやりたいとかっていう話を秘書の方からいただいてたんですけど、僕はいろいろ話をして、はい、でリスクを取るって話をしてなったんですよ、
はい、
そしていやリスクって何なの、いや日本語でインタビューするって言ったそうだな、じゃあやろうよみたいな。でそして言ったら彼 の決め台詞が Why not なんですよね。どうしてそれやらないみたいな感じで自分がハマったみたいな。なので恥ずかしかってたんですけど、英語で言えなくて日本語で、
日本語で、
はい、
テイクアリスク
と時々分かりにくいところは僕が日本語でフォローしてるっていうスタイルでやりました。
そうですか。
もう結構上手なんですよね。
そうですか、
はい、あんまり日本語で話したことなかったんですけど、上手でした。
それではここでその日本語でもしたというその対談の一部お楽しみください。
確かにね、僕パトリックさんのプレゼンテーションのについてのね、ビデオ見せてもらいましたけど、すっごい面白いですもんね。話も上手だし、
うん、
だからやっぱりそういう意味ではテッドには最適の人間ですよね。
でも私の高校生の時と大学生の時、
うん、
プレゼンテーションもすごく下手。
へえ。
自信がなかった。
そうなんですか。
大学生の時、うん、このクラスのプレゼンテーションが入っているのをちょっと情報を読んだら、うんうん、プレゼンテーションも入っているのもちょっともうこのクラスも
取らない。
そう。
そうなんだ。
そう。
今だったら全部俺それからやるみたいな感じだよね。
今の全然違う。
へえ。
そう、ゼロから。
じゃあ、
マイナスからかな。
じゃあ、ステージフライトってちょっと怖かったんですか、ステージが。
私のアイディアは間違いいアイディアじゃない、自信がなかったから。
ああ、面白いですね。テッド東京を作った人間が。
でも、うちの学校の最初に5人、うん、そして12人、そして30人、
うん、
100人、
うん。
だんだん親たちのスピーチがあったから。
そうか、そうか、そうか。せざるを得なかったんだね。
そう。そして、アップルのキーノの、うん、世界のキーノプレゼンテーションも、うん、もうやりました。300、400人ぐらいの。
前で。基調講演やったんですね。
そうそうそう。
すごいね。
そう、だから、アップルだから、スティーブ・ジョブズ、プレゼンテーションだから。
スティーブ・ジョブズもいたんですか？
会ったことあるだけど、うん、昼ご飯。
へえ。
あの本社で。
はあ、
でも、教育の、プラステクノロジーの仕事もやりました。
うん、
そして、コンサルティングの仕事やったら、iPad も、出たの。
うんうんうん、
そして、テクノロジーとイノベーションとデザイン、全部一緒になったの。クリエイティブの。
はい。
の仕事。そして、日本も戻ったら、テルもないだから、誰も知らないだけど、うん、テルも始まりまったらもうちょっと違うかもしれない。
うん、
ずっと、日本にいるとき、もういつもすごく going down, 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 down.
下がってきたのね、日本が。は
い、うん、なんていうの、いつかの言葉、いつもは。そう、自利品。自利品。
難しいな。
そう、自利品というの言葉、ずっと自利品だったから。
寂しい言葉ですよね。
そして、教育施設、教育もでしょ。だからもうちょっと、モードスクール作ったら、もう、こういうケースもいいな、じゃない。うん、そして、テル始まりまったら、日本もちょっと、ウェイクアップぐらいの、
うん。日本が目覚めると。
そうそうそう。うん、そういうのをちょっと考えなと。私日本大好き。これからずっと日本で住んでる。世界で一番、もう全く、もう好きなところ、東京。
嬉しいですね。
本当に大好き。日本もすごく、日本人も親切もすごく、すごく深いの、もうちょっとディレクションもあるの、文化もあるの、もうすごく品があるの。世界で一番品があるの国です。
本田健の人生相談。Dear Ken。続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごすための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネーム黄色さん。私のおすすめの一冊は種市小学さんが書かれた、ここに気づけばもうお金には困らないです。この本のいいところは、どうすればいいのかだけではなく、なぜそうなのかを論理的に説明しているところです。納得しながらお金に対する考え方を学ぶことができる、大変勉強になる一冊でした、ということでメールいただきました。
はい。
そして健さんの今週のおすすめの一冊は何ですか？
はい、自問力という本で、堀江信弘さんという人が書いた本です。
はい、人生の悩みが消える自問力って書いてますが、
はい
はい、要は自分に聞き出すっていうことですか？
そうですね。でこれはコーチの人が、書いたんですけど、5つの質問と自問自答で全てが好転するってことで、人生の悩みをどうやって解決したらいいのかってことを、書いてあるんですね。
はい、
彼は僕も個人的にもう結構知ってる、長い間知ってるんですけど、
そうですか。2015
年に癌になって、そしてそこから、治療をやって、奇跡的に、1年弱で、その癌が、なくなるっていうので、今でも、やや療養しながら、コーチングをもう一遍再開してる感じなんですけど、その、ある意味人生のどん底のところから自分のコーチング技術を使って、復活してきたっていう、そういうことも書いてますし、その本当にやっぱり自分のね、はい、教えてることを自分で生かす人ってなかなか少ないですよね。
そうですね。
はい、そういう意味でも今すごく売れてるみたいなんですけど、説得力あるなと思います。
はい、堀江信弘さんの人生の悩みが消える自問力ということでご紹介いただきました。
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。ディアケンアットマークiuoffice.com まで、お名前とともにぜひお送りください。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
心が惹かれるものに向かって黙って突き進みなさい。それが無駄に終わることはないだろう。ルーミー。
本田健の人生相談、リア健、いかがでしたでしょうか。健さん、今回は珍しく、
はい、
女性オンリーのオブザーバーの方が、この部屋にいらして見学してくださったんですが、
はい、華やかになってます
ね。本当になんかお花のプレゼントも持ってこられたりして、本当にこの部屋がお花たくさんより増えたっていう感じなんですが、
嬉しいですね。
始まる前にね、健さんほら目の前にパソコン、立ち上げてるでしょ。
はいはい、
で皆さんに、こうやって質問インタビュー答えながら、僕がパッと本を書くところも見られるねとかって言ってましたけど
内職してるところが
内職ね。
いや、こうやってね、まどかさんにいろんなこと聞き出してもらったら、あ、これも書きたいっていうのがいっぱい出てくるんですよ。
そういうもんなんですね。
そうなんです。
それだから日常会話とか、はい、まあ、例えばねタクシーに乗った時とか、うん、オフィスのメンバーと話す時とか常にケンさんそういうモードですか？
まあ、そういうモードなわけではないと思うんですけど多分そういう感覚で聞いててふっとなんか出てくるんでしょうね。
そういう時はなんかピンとこうひらめいたりする感じですか？
はい、ありますあります。
そうなんですか、は
い、特に、あ、ここでこういうふうに引っかかるのかみんながっていうのが、よくわかる。それはねすごくなんか、あ、ここかみたいな、ツボが分かったみたいな嬉しさがあるんですよ忘れる前に書こうと思って
すかさずメモして、はい、私は喋ってるけどケンさん聞いてるかなと思いながら、あ、でもちゃんと聞いてる聞いてるみたいな感じで、
そうです、よく言われます、
はい、この番組ね収録進むんですけどね、はい、そうか、じゃあそういう時になんかこうキランと光るものがあると、
そうなんです、
ここだっていうふうに書いてるわけですね。
そうなんです、まあ、ずっと書いてるわけじゃないですかね、キーワードを忘れる前にね、メモるようにしてます。
そうですか、はい、ね、そんな感じであのオブザーバーで参加されると、はい、あの実はどういうふうにケンさんがしてるかっていうのもね、はい、裏の事情も見えるんですけれど、はい、さてこの番組ではあなたからの感想また人生に関する質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方にケンさんのサイン入りの本プレゼントしています。また人生相談のコーナーでお便りを採用された方には、ケンさんのオリジナルボールペンを抽選でプレゼントしています。またスカイプの人生相談の相談者も募集していますので、アイウェイオフィスのホームページご覧になってみてください。それではケンさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。本田健公式サイトにて才能の原型発見チェックシートをお試しいただけます。質問にお答えいただくだけで自分自身の才能の原型を簡単に知ることができます。またこの番組では年間3000円でディアケンのバックナンバーが聞き放題のディアケンサポーター会員を募集しています。詳しくはアイウェイオフィスのホームページをご覧ください。 www.iweoffice.com www.aiueoffice.com です。本田健の人生相談、Dear Ken。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作協力南雲正則、ナレーション小林まどかでお送りしました。